はい、それではですね、続きましてはアプリコットエイパン2010のネットワークチーム運営についてということで、アプリコットエイパン2010のネットワークチームの、まあ、リーダーである谷崎さんと高田さんに、お二人でご登壇をいただきます。それでは、谷崎さんよろしくお願いいたします。
長押し、
はい、皆さんこんにちは。アプリコットエイパンと簡単に自己紹介ですが、谷崎と言います、ポリシーワーキンググループもやっていますが、今回は、アプリコットエイパンのネットワークチームチェアとして、頑張っていました。で、本当の仕事はですね、私は福岡県の、西日本の福岡市なので、大学関係の SIR とかに行ってました。普段はなんちゃら大学さんとうろちょろ行ってるような感じです。ちなみに私はカンファレンスネットワークやったことはなかったんです、はい、そういう感じです。
エネルギーコミュニケーションの原といいます。本業はエネルギーコミュニケーションの技術開発部というところで、ラグランドリー部門の研究開発をやっているというのになっているんですが、まあ、クジャルクとかのセレクトとか FC とかで、カンファレンスネットワークの経験が、まあ、いつかあるということで、関わらさせていただきました。好きな言語、好きな API と、まあ、OOC ということで、結構オールドタイプのサーバー系のエンジニアです。谷崎さんはネットワーク系のエンジニアということで、まあ、主義範囲はそれぞれ違うところもあるんですけども、主義
チア結局2人でもしたんですけど、一番最初は実は、私が任命されまして、で福岡でやってて、1人は絶対無理だと思って、で、誰か一緒に動いてくれる人をっていうことで、相談したら、まあ、高田さんでした。でその時私が狙ったものは、まあ、物理的な位置が違うっていうことは、まあ、すごい意味があるだろうと思って、まあ、福岡で、動く私と東京で動く高尾さんがいること、それからスキルとか経験がお互い全く違うの で、それで人を得られるものがあるだろうっていうのと、あと人脈が全然違います。やっぱ、私、まあ今の仕事っていう、やっぱり九州の大学方面の方々にはそのように話せるというような感じでありますし、まあ、また高尾さんは東京にいらっしゃるし、メーカーの方だったりとか、コミュニティの方だったりとか、いろいろ話ができるだろうというところで、もういけるんじゃないかなという感触をすごい持ってました。で、その後、私と高田さんですごいやったことは、目的と目標をすごい共有することと、情報共有というか、運営からなんかの話したんですけども、私と高田さんも一心同体です。で、すごい言い方しますけど、私が聞いたことは高田さんに全部話し、高田さんが聞いたことは私に全部話して、で違うとして離れているけど、同じように動くというふうなやり方をやりました。で本当に徹底してチャットとかスカイプとか相当話をして、でそれで進めました。でネットワークチームやるべきことっていうのを最初に、2人ですごい話し合ったんですけど、まあ、会期は全部で2週間あって、で場所は、JR 博多市という博多の駅の上のところと、さっき谷さんの、プレゼンの中でありましたけど、福岡国際会議というのがありました。で、性格の異なる2つの国際会議は、アプリごとで中身は全く違いますし、話されていることも違うし、でネットワークで要求されるのも全然違う。でまあ、1000人ぐらい来て、まあ、2000台ぐらいで場所持ってくるよねみたいな感じになって、でやっぱりスムーズな会議を運営していくためには安定したネットワーク管理をちろん絶対必須だよねっていうところから、目的と目標っていうのをこれを決めました。で目的に関しては本当に繰り返し繰り返しメンバーに対して、我々の存在している理由って我々は何をしないといけないのかっていうのをネットワークのメンバーに繰り返し繰り返し話をして、で、全てこれに沿って進めていくような形を、やりました。で活動の目標としても2つ挙げてあるんですけど、 まあ、これはそもそも私のすごい見るだったところもあるんですけど、本当は、日本のメーカーで、日本のエンジニアでってやりたかったんですけど、それはちょっとなかなか難しいので、とすると、例えば、ネットワークのオペレーションの技術とかがみんなすっごい持ってるから、それで我々は普通通りに、ちゃんとネットワークを運用すれば絶対質の高いネットワークができるっていう、でそれを、アジアパシフィックのみんなに見てほしいっていうこと、あとせっかくこんなでっかい会議が福岡であって、福岡に眠ってる人材を集めるとか、特に今回は学生さんにすごい頑張っていただいたんですけど、学生さんもとか、若手を巻き込んで一緒に楽しくやろうぜっていうことを、で、この後ガンガン話続いていくんですけど、スライド 4,50 枚あるのでめちゃめちゃ紛れています。後で見てください。体制ってこんな感じで、一番下にネットワーク部会なんですけど、まあ、僕らは IT とかとして頑張りました。で、メンバーはこんな、ですね、全部で50人ぐらいかな。で、各校の中が九州在住なんです。特に学生さん、ほんと自分と学生さんから社会スタッフって書いてありますけど、18名、ぐらいの方が参加しております。で、パソコンの感じですね、JR 博多市、JR 博多 FICC っていうことがあります。福岡国際会場で2週間にはなって あったんですけど、実際のネットワークチームのスケジュールって、まあ、こんな感じで、私はほぼ1ヶ月あんまり家に帰ることがなかったっていう感じなんですけど2月12、13日に物を集めて、今回は九州産業大学さんの力をものすごい借りたんですけども、機材一遍九州産業大学さんに集めて、そこで1回全部設定して、でそれを、JR 博多市に持ち込んで設置して、でこの撤去して、でまた持っていって福岡社会で作ってっていうことをやりました。うん、まあ、とネットワークの概要とかこんなのが、まあ、どういうふうに、これカンファレンスネットワークの、福岡国際会議場の方ですけど、まあ、こんな感じだって、やりました。はい、もうなんか飛ばしておきますけど、機材はですね、シスコさんにめちゃめちゃ借りて、ありがとうございました、はい、あと、まあ、体制を変えたり、しましたとか、あとですね、まあ、トラフィックこんな感じですよとか、はい、SSID でクライアントこんだけやりました、まあ、仙台ぐらいつながってる時間がありましたねとかですね。
仙台以外トラフィックのピークとして100年間ぐらい
ですね、はい。でこれを超面白いんですけど、マッカーの先生で分析すると、お前ら本当にアップル好きなんだよねっていうのが分かるっていうですね、半分以上アップルって言うんですね。
大体普段はアップルが半分ぐらいなんですけど、iPhone とか、そういうスマホの Wi-Fi に残るお客さんが3位だったりとか、そういう感じでアップルが、
はい。今ちょっとテクノロジー的な話ですけど、まあ、どうでもいい。どっちかすると、運営的にどんなことやってたかっていうことを話していきたいと思います。で、会期前の準備って、まあ、こんなことをやってたんですけど、まあ、を設計し、まあ、線が大事なので、線を全に到達して、工事して、で、物を集めて、で、人さらいをして、で、まあ、いろいろ調整しつつ、ホットステージでやってたんですけど、ほぼ1年、ですね、これは2014年の3月4日からずっと、来てますけど、大体高田さん毎回福岡に来てた感じなんですけど、何回もミーティングして、から、現地の調査とか、回線の工事とか、あれぐらいの規模になるとこれぐらいの手間がかかるんだなっていうのがよく分かりました。
対象が2つあるので、はい、
はい。で、で、ホットステージですね、機材を全部集めて、で、事前に設定をして、で、検証します。で、既存の設計やってるので、もしかしたらなんかちょっと間違えてたりとかすることもあるし、で、まあ、会場でやるのと本当に同じものを作るんですけど、これを、産業大学 でやりました。で、お下のところにポイントって書いてあるんですけど、学生さんにめちゃめちゃ参加してもらって、VLANとは何ぞやというのを教えました。教えたって私何もしないんですけど、あのエンジニアとして参加してくれたこの老練なベテランな方々が、学生さんと一対一チームがあってですね、これあの青丸が学生さんで赤丸がエンジニアの方々なんですけど、一対一組になって、で担当の機械が あんた方をやってってやって、でそれをこう、まあ設定のステップ1ステップ2ステップ3みたいな、それを順番にクリアしてもらっていって、でそれで、どんどん勉強してもらって、で最初こう VLAN とかそういうの全然知らなかった子は、もういつの間にかこうあの私はこのスイッチに対して愛着がありますぐらいの距離までなると、このなかなかこれは素敵な、感じでした。
実際このスタッフで入ってもらった方には会期中ヘルプデスクに座ってもらう予定だったので、実際あのここで設定をしてもらって自分で確認するということで、ある程度の切り分けはできるということで、
写真があるんですけど、明らかにおっさんと若い人すぐ分かると思う。大体こんな感じで、なんかすごい和気あいあいとしつつ、超、まあ、学生さん相当勉強だったと思いますけど、こんな面白い光景でしたね。はい、
最初につなぎ込みをしたときはあのループしてあのその切り分けからやりました。
で、まあ、開催期間中ですけど、まあワークショップと本会議で、まあ、それぞれ、ネットワークの監視を設置して、まあ、普通に運用ですね、で監視して、でトラブルの対応とか、例えば無線ランの注文をしたりとか、まあ、設定変更とか、まあ、そういうのを普通にやりつつ、あとはあのやっぱり Wi-Fi つながりませんとか、そういう問い合わせがあるだろうということで、ネットワークに関するサポートを行うヘルプデスクをさっきの学生さんとかを主体に作って、で、まあ、輪番というか、で、運行代とかね、はい、で朝から夕方回してました。で、そのヘルプデスクの話なんですけど、まあ、8時から18時まで、二交際制で回して、大体あのレジストするデスクの横ぐらいになっていて、でまあ、なんかいろんな、まあ、質問いっぱい来るので、まあ、それで、改正って書いてますけど、スタッフ その、まあ、主に学生ちゃんたちが、まあ、受け付けて、スタッフリーダーと一緒にこう解決しつつ、なんか難しいやつは大人にエスカレーションして、でまあ、それで対策をするとかいうことをやってました。でヘルプデスクの人たちがやってるか、重要な仕事で業務日誌って、なんかもう完全に仕事の話してるわけですきましたけど、あのこういうの大事で、ヘルプデスクのスタッフが、まあ、どんな問い合わせ内容があって、でどんなふうに解決したかとか、誰にエスカレーションしたかとかいうことをちゃんとこう、記録して、で申し送り事項であの、ちゃんと朝礼とかやってたんですけど、まあ、そこを確認しつつ、で修例で、じゃあこれどうなってるのみたいな話を。ということをやりました。実際の業務日誌なんですけど、まあ、向こうの方になんとなく写真が載ってますけど、誰が何やったか、Wi-Fi がこの辺ですね、Wi-Fi が繋がらないとか、まあ、こう5階への行き方を聞かれると、まあ、全然関係ないこともあるんですけど、こういう、ふうな感じで業務日誌としてまとめておりました。面白いんですけど、ヘルプデスク、まあ、全部で169件の問い合わせがあります。まあ、業務日誌だということですね。やっぱり、まあ、あの初日とかすごい多いんですけど、まあ、だんだん後になったら暇になってくるっていうのもあるんですけど、やっぱり Wi-Fi につながらないで、とかいうのは、まあ、それなりに数がある。あと、まあ、アクセスポイント増設してほしい。まあ、ビデオなんですけど、まあ、そういうやつもあるし、まあ、面白いですね、これね。で、関係ないやつで、まあ、あの100円ショップどこにあるとか、湯の持ちカメラどこにあるのとか、写真撮ってほしいんですけど、みたいな、そういうやつ。まあ、でも、こういうのってその、海外の方とその学生ちゃんが、ね、そのコミュニケーション取ってるとかいうのは、なかなかこう面白いなというあの方から見てですね、あの、非常に大 体験だったんじゃないかなという気がします。
60カ国ぐらいの方がいらして、半分以上の状態だったので、いい経験になっちゃう、なったじゃん。
で、その他のスタッフ間どんなふうにコミュニケーションを取っていったのかっていうのがあるんですけど、まあ、なかなか良かったなって思うのが、Facebook をすると Google ドライブをすごい利用しました。Facebook でネットワークチームの非公開のグループを作って、で、まあ、掲示板を普通に使い、あとメッセンジャーでグループチャットで、昔だったら IRC とか使ってたんでしょうけど、今なかなか難しい、 IRC でやろうとすると難しいので、まあ、学生ちゃんもみんな Facebook のアカウントを持ってたので、メッセンジャーこれすごい有益な取り組みだったなと。
3週間あるので、ホットステージから入れると3週間あるので、途中から来る人もいるし、途中で帰る人もいるということで、そこの場にいなくても、まあ、なんとなく雰囲気が分かる、何が行われたかというのが分かるという意味で、まあ、チャットはすごく有用でした。本当は会期中の細かいやり取りのために使おうと思ってたんですけど、ホットステージのところからすごく活用しました。
あとすごいベタな話なんですけど、トランシーバー便利だなっていうのですね。はい、当たり前なんですけど、会場ネットワーク構築するときはネットワーク使えないので、はい、で、まあ、トランシーバーすごい大事だなというふうに思いました。で、それからですね、こういう短期なプロジェクトで、スタッフがバッて集まってでワッてやるというときに、そのスタッフ間の信頼関係とかいうのを築くすごい大事ですね。で、そんな中で、まあ、これたまたまやったんですけど、まあ会期ワークショップもそのカンファレンスの後半になってくるとちょっと暇になってくるので、じゃあっていうのライトニングトーク大会をやってみましょう。部屋余ってる部屋を借りて、で、まあ、何でもいいから喋ってよみたいな感じで、やってみたら、ジェラ果たして15本、で、当国際会議14本、で、それぞれこう学生さんも、まあ、社会人も、今いろんなネタ話して、で、こういうのやるとこうその人の人となりとか、どんなことに興味があるかっていうのが分かって、でこれでこう、よりコミュニケーションが深まったなっていうのはすごい思います。あと、こういう、写真載ってますけど、一緒のこう服着てるっていうのも結構大事だなっていうのは、あと連帯感とかいうのってそういうのから生まれるのかなとか、あと来られた人会議に来られた方は分かると思いますけど、赤かったので遠くから見てもすぐ分かるっていうか、ね、あいつはあそこにいるよってすぐ分かるっていうのは非常に有用だったなというふうに思います。
参加者の方からはネットワークチームの証というふうに毎日言えなかったところがあったみたいで、アフリコンペーパーの2015のスタッフという形に見られて、まあ、ヨドバシの場所を聞かれるとそういう流れになったみたいですけど、これはすごく
で、なんかこういいことばっかり言ってるような気がするんですけど、その課題というか、やっぱり後にこれその後も何かあった時にこうつなげていきたいなと思っていることも何ていうかって話をしたいと思うんですけど、これすごいこう言いづらいというか難しい話だとは思うんですけど、やっぱり複数の組織からその人が集まって、で、構築して運用してっていう時に、そのいろんなメンバー、その例えばベテランの人だとしても、その背景ってなってるその技術のスキルとか環境とか、その素地が違うんです。でその素地が違うことによって、で、求めている質に、カンファレンスネットワークとして求めている質が実はちょっと違ったりする、で議論が噛み合わなかったりすることがありました。でそもそも、僕らがこのネットワークに対して何が必要なのとか、から、じゃあそれを維持するために、そのネットワークを維持するために何が必要なのかとかいうのを、ちゃんと考えていかないと、その短期がゆえに、まあ、勢いで乗り切ったところもあるっちゃあるんですけど、ちゃんとやろうとしたらこういうことがすごい大事、まあ、これでも逆にその普段のサービスの運用とか中でも、まあ、 大事なことだと思うんですけど、あの短期のプロジェクトなゆえに、ここはなんかそれなりの工夫が必要だったんじゃないかなっていうのをすごい考えました。それからです。あのちょっとすごい興味深かった事象なんですけど、待機中その無線LANのアクセスポイントって、アプリごと用として割り当てられている VPO のアドレスを使ってたんですよね。そしたらそれが、フリーズ上はオーストラリアのものになっていて、であのここちょっとすごいぼかした書き方してますけど、まあ、例えば赤米とかでやると、あの日本のサイト、日本の赤米のとこからこう落ちてこない、なんかすっごい遠くからこう落ちてきて、すっげえ押せ押せって言われて、で何だろうなと思っていろいろ調べたら、どうもそのコンテンツ事業者というか CDN 屋さんとかが持っているデータベースでは、あの日本とか福岡だって思われてなかったみたいな。あの短期になるようですね、ラディットってあの、ラジオ放送で、ね、日本で聞けるやつがあると、それが聞けなかったとか、アプリコットの開始中にたまたまなんかホテル、なんかあのホテルの予約システムで、ホテルを予約しようと思ったら、なんか、マレーシアって判定されて、
なんかマレーシアのホテルをなんかおすすめされた
とかですね、まあ、そういうことがありました。で、まあ、物理的にその時々で大きく位置が変化するような V4 アドレス、まあ、なかなか考えにくいものではあるとは思うんですけど、まあ、そういう時ってそのあのコンテンツ配信とかいうのはその使うユーザー、そのカンファレンスネットワークを使うユーザーにとっては直結する問題だと思うので、ここはすごい注意が必要なのかなというふうに思いました。あとですね、これ、まあ、教育面という、まあ、偉そうにまた書いてますけど、あのトップステージの時はすごいうまくできた気がするんですよね。この学生ちゃんの、興味を聞けたし、彼らがホットステージの中で得たスキルっていうのは、まあ、すごいものがあったんだろうなっていうのは思うんですけど、もし我々がその会期中、その運用のフェーズに入った時に、なんかもうちょっと何かを考えていたら、よりなんか、いい教育効果っていうとちょっと大げさですけど、なんかもっとより良いものができたんじゃないかなというふうに思います。ここなんかまだ具体的なアイデアがあるわけではないんですけど、例えばその、参加者の人たち、そのカンファレンスに参加している参加者の人と、その、我々のスタッフがこう何か、コミュニケーションを取れるような取り組みだとか、だから、まあ、3つ挙げてますけど、ここ何かできたら、もう少し深い交流というか、深いものになったのではないかなというふうに。ざざざっと時間もあれなんで紹介して、ざざっと話しましたけど、とりあえず私のパートはこんな感じでお願いします。
まあ、今の教育面というところも、からの流れでもあるんですけども、先週か、AP2040 とアプリコット2016に2つ目のフェローシッププログラムというのを、発表しました。それについてお話したいと思います。まず概要なんですけども、日本の若手の技術者とか、研究者がですね、国際会議になかなか出ていけないという声がありますと、まあ、仕事で行ける人は行けるんでしょうけども、そうでない人もたくさんいます。国際会議というのは社長決裁という会社もそれなりにあるみたいですしまあ、熱意ある若者にそういう態度をあげたいと、今回アプリコットペーパー2015が開催された、国際会議への参加経験をこれからもどうぞ進めていくということで、その参加費用の一部を支援しますということになります。プログラムが支援するものについては参加登録費と航空機のチケット代と宿泊費となっています。AP2040 とアプリコット2016のカンファレンスのみですね、ワークショップ対象ですね。フライトは事務局の方で手配します。 定とかはできませんので、赤組がいいとか青組がいいとかできませんので、
使い順番とか、
はい、ないです。それで、あの宿泊費についても、宿泊のホテルはあのこのままは言えないようになっています。IP240 は9月3日から10日までというものがカンファレンスの3日間のみとインドネシア、ジャカルタですね。K-POP 2016はちょっと先なんですけど、来年の2月22日から24日のカンファレンス、ニュージーランドオーガしたいですね。募集要項としては、日本国内に住んでいて、応募締め切り時点18歳以上30歳以下の人ということで、ここにいる人は対象の人です。ニュースリーも見てる人はぜひ応募してください。過去5年間は他の、テロシッププログラムの支援を受けていない。応募方法としてはちょっとハードルが高いかなという気もするんですが、ここで選ぶ熱意を出てほしいかなと思います。履歴書と、応募の動機を400字程度、どうしてこのプログラムに応募したのか、この国際会議に参加してやってみたいこととか、聞いてみたいことについて応募動機を書いてください。小論文、以下の3つのテーマから1つ選んで自由に書いてくださいというものを電子メールで、AH5 フェロシップアットニック AG と。APNIC40 の締め切りは、来月7月8日までです。応募要項、それなりに時間がかかるものだと思いますので、7月に入ってからよしと思っても遅いと思って早く用意してください。選考についてはフェローシップ委員会が選考を行います。で、締め切り2週間後に選考結果をご連絡して、その1週間以内に最終的に本当に行くかどうかという意思を表明して、代理の人に参加していただくこととか辞退することができないので、最終の意思決定の時に行きますと言ったら行ってもらいますということになるわけです。はい。帰国後に、報告書を提出していただきます。でその報告書をもとに、参加報告会で発表していただきますということになります。こちらの発表資料は公開させていただく場合がありますので、ご了承ください。スケジュールは3日以降ください。今説明した通り、アプリコット2016については、応募の受付開始とかスケジュールが未定ですので、ご覧ください、これも予定についてもご覧ください。最後にですね、さっきも言いましたが、応募締め切りは7月8日です。ここにいる皆さんが若者の背中を押してあげる役目です。皆さん教えてあげてください。ご応募お待ちしています。で、ここにいる皆さんは、エキニック40、アプリコット2016に行かれる方が多いかどうかわからないですけど、いらっしゃると思いますので、現地でフェローシップの、若者を見かけたら声をかけてあげてください。というわけで、福島パートも終わりです。
はい、以上でございます。
はい、発表ありがとうございます。それでは、そうですね、質問、コメント等があればお受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。ありませんか。すいません、フェロシップの応募は立場なんですけど、応募は文面が日本語、論文は
日本国内に、居住しているもので、年齢制限があるだけですので、日本語で来たら嬉しいなと私は思いますが他の言葉で書いてきたらそれでいきなり跳ねるということはないです。
これ告知文面の英語版ってあるんですか。
ないですあ、今のところはないです。
どうぞ。
ただ目的がですね、日本の若手技術者の支援をしたいということになっていますので、積極的に英語での応募を受け付けるものだと思います。 いや、あの留学生の方も応募していって、あの応募していただいて、あの結構ですので、あの、まあ、お知らせいただければと思います。
はい、ちなみに告知文面ってある天才自由なんですよね。
ぜひどうぞお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、他にコメントと何かありますか。よろしいですか。はい、じゃあ、これで発表の方を終わろうと思います。竹崎さん、高田さん、どうもありがとうございました。